君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
全国から豊橋に集う義歌大生には、世界中から豊橋に集う留学生とルームメイトになって暮らしている人たちがいます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大の学生宿舎グローバルハウスにオンラインでアクセスして、義歌大生お二人に天白の丘でのキャンパスライフを紹介してもらいます。
まずはですね、電気電子情報工学系4年生の黒さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。そしてもう一人、応用科学生命工学系4年生の高須玲奈さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
黒さんはアルファベットで書いてあるんですけれども、はい、これ何と発音するんですか？
実際はタンジアンと申します。
タンジアンさん。
はい、そうです。
ニックネームみたいな感じなんですか？
そうですね、黒が好きなので、で黒という名前は覚えやすいなので、うん、このニックネームをつきました。
黒が好きっていうのは色ですか？
そう、色ですね。
黒さんはどこの国から来たんですか？
私はマレーシアから来ました。
日本はもう慣れましたか？
あともう少しですね。
あと少し、まあまあ、そうです。高須玲奈さんはどちらのご出身ですか？
静岡出身です。
お、浜松の辺ですか？
はい、湖西です。
あ、なんだ、もう本当にすぐそこですね。
はい、すぐそこです。
で、この黒さんと玲奈さんの共通点なんですけれども、GAC、
GAC とは、うん、英語でグローバルテクノロジーアーキテクチャコースですね。
グローバルテクノロジーアーキテクトコース。
はい。
お二人、電気電子情報工学系と応用科学生命工学系って系が違うんですけれども、同じ養成コースに入ってるんですね。
そうですね、
系を超えてみんな義歌大生所属するコースなんですね。
そうですね、系の一般コースの違いとしては、うん、グローバルハウスって言って、留学生と日本人学生が共同で生活を送ったり、まあ、生活プログラムというものがあって、うん、まあ、チーム活動ですとか自分たちの住む環境をしていったりとか。はい。
義歌大って海外からの留学生、まあ、黒さんもそうですけれども、たくさんいるので、シェアハウスのグローバルハウスに入るコースなんですね。
そうですね、学部の間、1年生から留学した方は1年生から4年生まで、で3年生で編入した人は4年生までを過ごします。
今 GAC って在籍してるの何人ぐらいいるんですか？
確かに7、10、あ、すいません、訂正、90人です。
90人。
はい。
その皆さんがよくこのコーナーでも紹介させてもらっておりますけれども、グローバルハウスっていう日本人と留学生が同じ部屋をシェアして住むという特別な宿舎ですね。そこに住んでるんですね。
はい、
はいはい。
黒さんは何人の部屋に住んでるんですか？
今年からは2人の日本人と1人のベトナム人と一緒に住んでいます。
あ、じゃあ4人で一緒に住んでるんですね。
そうですね。
日本語で話すんですか、みんな？
そうですね、だいぶの時間は日本語で、でも今年からちょこちょこの英語も話します。
クロさんはもうマレーシアに住んでますから、英語は日本語よりずっとずっと得意ですよね。
いえ、今最近ずっと日本語を使ってるので、英語もなんということ日本語の方が得意ですね。
あ、そうですか。レナさんは 何人と一緒に住んでるんですか？
私は4人、私入れて4人と一緒に生活していて、うん、私以外はみんな留学生で、みんな国も違う人たちです。
え、じゃあもう英語ばっかりですか、もしかして？
いや、ずっと日本語です。
あ、じゃあ他のメンバーの日本語がだんだん上達しているわけなんですね。
そうですね、みんな上手です。
レナさんは理科大に来る前にこのグローバルハウスがあって、そして GAC というコースがあるというのは知ってました？
そうですね、そのグローバルハウスでなんか留学生と一緒に生活できるっていう部分が私にとって魅力的な部分であったので、うん、そこもここ TUT に進学しようって決めた理由の一つです。
レナさんは昔からあの海外の友達とか海外に住んだ経験とかあったんですか？
はなくて、一度も海外に行ったことがなくて、うん、そこでなんか自分にとって海外に行くっていうのがハードルが高かったので、まずはなんか日本にいて留学生といっぱい関わりが持てるような場所っていうのがすごいいいなって思いました。
え、もう入学して最初からですか？
入学して去年からメンバーは2人変わってるんですけど、うん、
でもずっとグローバルハウスに住んでいるんですね。
はい、
想像通りのあのインターナショナルな生活ができてますか？
そうですね、まあすごいなんかマレーシアの人から全然辛くないよって言ってもらったものがめっちゃ辛かったり、なんかそういう面白い経験とかいろいろできました。
なるほど。黒さん、あのマレーシアの食べ物は辛いんですね？
そうですね、日本人にとっては確かに辛いと思います。
じゃあ日本の食べ物はちょっとつまらない味じゃないですか？
いえいえ、美味しいですね。
あ、そうですか。
まあ私は日本の料理めちゃめちゃ好きですけど。
日本の料理は何が好きですか？
ラーメン系ですね。私はラーメンめちゃめちゃ好きです。
マレーシアでもラーメンは食べてました？
確かにありますけど、なんかあ、ちょっと味がマレーシアだと結構辛い系がいっぱいあるので、うん、日本のはちょっと甘い系、うん、
それが美味しいんですか？
美味しいと思います。
はい、ということです。楽しいですか、グローバルハウスは？
楽しいですね。いろいろ日本の料理食べたり、または自分国の食べ物を紹介したり、ルメットに、うん、
あの前にもグローバルハウスに住んでいる学生さんに出てもらった時に、なんかこうチームを作って、それにみんな所属することになっているんだという話を聞いたんですけれども、あのクロさんやレナさんたちもそういうグローバルハウスのチームに入ってるんですか？
はい、
はい、そうですね。
あれ、いくつあるんでしたっけ、チームは？
13です。
13ある、
はい、
はい、クロさんは何のチームに入ってるんですか？
チームオディシーです。長いというとチームワンデイキャンプです。
ワンデイキャンプ？
はい、そうです。キャンプというか、なんかちょっとリアルの宝探しのゲームで1日でやって、うん、あの友達作りの機会を作りたいかなと思ってて、うん、でこのイベントを企画しました。
グローバルハウスに入っている人たちが、みんな友達を見つけられるように宝探しゲームをやるっていうことですね。
そうですね。
レナさんは何のチームに入ってるんですか？
私もクロちゃんと同じで、うん、ワンデーキャンプとあとチームクリスマスっていうのにも入っていました。
2つ入ってるんですか？
そうですね、クリスマスが終わってその後ワンデーキャンプに、はい、
チームクリスマスではやっぱりクリスマス会を企画したりするわけですね。
そうですね、オンラインでクリスマスパーティーを、はい、行いました。
でチーム ODC ワンデーキャンプの方では、さっきクロちゃんは、宝探しゲームをやったっていう話を聞きましたけれども、これにも参加して？
はい、そうですね、もともとこのワンデーキャンプっていうのが、うん、ウェルカムパーティーの代わりのものなんですけど、クロちゃんの案で、うん、従来のウェルカムパーティーだと時間がとても短いので、交流をもうちょっと深くできたらいいなっていう思いから、うん、ワンデイキャンプっていう形になりました。
それはクロちゃんのアイデアなんですか？
そうです。
そうですね。
ウェルカムパーティーはいつやったんですか？
今年はあのウェルカムパーティーをやらずに、その代わりにオーディシーをやりました。毎年もウェルカムパーティーをやっているんですけど、今年は特別にあのウェルカムパーティーをやらずにオーディシーをやりました。
場所はどこでやったんですか？
大学の体育館でやりました、
チーム ODC の人たちだけじゃなくて、もうグローバルハウスに住んでいる学生みんなが参加するんですか？
そうですね、大部の学生、新入生と在校生も参加します。
クロちゃんのアイデアで始まったということですけれども、準備にはどれぐらいかかったんですか？
7ヶ月ぐらいですね。
7ヶ月？半年以上？
そう、去年の10月ぐらいから。
去年の10月ぐらい、
はい、企画したりゲームを一応試したり、いけるかどうかをチェックしたりしました、
宝探しゲームをやったり、あとは他にはどんなゲームをやったんですか？
あとはあのキャンプファイヤー、で多分日本人たちがキャンプファイヤーのことが知らなくて、あの実際はキャンプファイヤーはあのある場所で火をつけて、あのその火の周りに、みんなと一緒に歌ったり踊ったりします、するイベントですけど、でも大学があの火はつけないので、その代わりにあのみんなが一緒に歌ったりあの踊ったりしました。
火を使っちゃダメって言われたんですか？
そうですね
ちょっと残念でしたけど、しょうがないです、ね、
そう、そこはちょっと
でもキャンプファイヤーはやったんですね。
そうですね、火をつけないでみんな一緒に踊ったんですね。
火を使わないキャンプファイヤーですか？
そうですね
まあでもじゃあ夜、
あ普通は夜ですね、でもその日は昼でやりました、ね、あ
どうせ火は使わないから昼、
そうです、
ね、みんなで歌ったり踊ったりしたんですね
はい、
わかりました。ファッションショーっていうのはどういう？
ファッションショーは、参加者の人たちに新聞紙とか、まあ、テープとか紐とか、カラーマーカーとかを配って、その材料だけを使ってモデルの人一人にどんどん服装を作って、それを最後みんなの前で披露するっていう形で、なんか今回のテーマが年だったんですけど、
年、
まあ、2020とか、はい、みんな各チームでそのテーマを決めて、いろいろコロナウイルスとかオリンピックをテーマにしたものとか、あとはツタンカーメンとか素敵な作品がいっぱい出来上がって、はい、
モデルさんはチーム ODC のメンバーがやったりするんですか？
あではなくて、参加者の皆さんをチームに分けて、その参加者だけで構成されたチームで一人その中からモデルを選んでっていう感じ
で、まあ、あの GAC のコースの皆さんですから国際色も豊かで、いろんな国の人たちがモデルをやってくれたんでしょうね。
そうですね。
レナさんは何をやったんですか？モデルとかやったんですか？
いややってないですね。私は写真をいっぱい撮ったり
あ写真を撮る係。
あそうですね、主に写真をいっぱい撮ってました
あのクロちゃんは黒が好きということですから、こだわりのファッションショーを楽しんだんじゃないですか？
は
い、
残念ですが、あの時は私はファッションショーの司会になっているいったので、ちょっと時間がないので参加しなかったですね。
司会をやってたんですか？
はい、
黒いファッション見たかったですね今日はでもレナさんも黒い格好してますよね。
そうですね、私たちのそのチームの中でパーカーを作ったんですけど、
あお揃いのユニフォームを、
はい、はい、それが黒でみんな黒です
今着てるのそうなんですか？
はい、そうです。
おあ本当だ、アルファベットで TOYOHASHI 豊橋って、あ、黒 クロちゃんのパーカーもそうじゃないですか。
じゃなくてみんなの決定で黒にしました。
え、クロちゃんが黒にしようって言ったんでしょ。
あ、いえ、私はあのデザインの人に任せますので、うん、この色のについては私の決定ではないです。
そうですか、
はい、
でも今の話の流れだともう絶対チーム ODC のユニフォームが黒いのはクロちゃんのアイディアだと思っちゃいますけれども。
そういうわけじゃないです。
でも嬉しかったでしょ、黒で。
そうですね、もう黒いシャツ1枚増えましたですね。
なんかこうデザインかっこよくて、あのロゴだけじゃなくてなんかマークもついてますね。
あ、そうですね、
五角形のね、なんかこうデザインで真ん中に TUT、TUT は豊橋技術科学大学だと思うんですけれども、周りはこれどうなっているんですか。
これは、機械台にあの5つの専門所属、ここ一番上のはあの機械工学で、
本当だ、五角形がみんなあのジグゾーパズルみたいになってて、
そうそうそうそう、
組み合わさって、一番上が機械工学系とか、
ね、
電気電子情報工学系とか、
そう、
みんなあのジグソーパズルのピースになって五角形を作ってるんですね。
そうですね。
ワンデーキャンプのために作ったんですか。
そうですね、あのみんな、あ、運営側とあの参加者の一体感を見せるように、うん、このパーカーを作りました。
そのパーカーはチーム ODC のみんな持ってるんですか。
いえ、チーム ODC だけではなくて、うん、GAC の在校生たちもみんな持ってますです。
あのグローバルハウスに住んでる人はみんな持ってるってことですか。
そうですね、みんな持ってます。
あのこの間 あのイベントワンデーキャンプの時の他にも着ることがあるんですか。
あの配った後 ODC が初めのイベントですね、
うんうん、じゃあこれからも何かイベントがあったらみんなそれ着てこようねっていうことなんですね。
そうですね、
すごい一体感です。チーム ODC のメンバーは何人いたんでしたっけ。
全部合計は17人ですね。
17人、
はい、
こうやって楽しくねイベントをいろいろ考えてくれてるみたいです。今また次のイベントを計画してるんですか。
今は考えてないですね。でもそろそろあのチームも作るつもりですね、
うん、
ゴールデンウィークの後と思います。
あ、ゴールデンウィークの後に活動をまた始める、
はい、
それはあのチーム ODC の活動ですか。
では
じゃなくていろいろのチームですね。
あ、また違うチームを作るっていうことですか。
そうですね。
あ、じゃあこのチーム ODC の活動っていうのはこの間 あの新入生を楽しませようっていうイベントで一回終わったんですね。
はい、そうですね、もう終わりましたので、うん、まあ来年のはやるかどうかをまたあの教員たちと相談して決めます。
あの来年の新入生にもやろうっていうことになったらまた改めてチーム ODC を作るし、そうでなければまた別のレナさんはもしかしたらチームクリスマスの活動の準備に入るかもしれないってことですね。
そうですね。
クロちゃんはまだ何やるか決めてないんですね。
今はまだ決めてないですね。
でも何かをしていこうということですね、
はい
はい。まあ、GAC のメンバー90人ぐらいいるということですけれども、みんなグローバルハウスに入って、同じ技科大生たちだけれども留学生たちとルームシェアをしてですね、刺激されながら楽しいイベントを重ねているようですね、というところで今日はですねリモートという形で、今あのそのグローバルハウスにクロちゃんやレナさんもいるんですか。
はい、
そうですね、今
今部屋からリモートで参加してくれてましたけれどもね、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ 一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたいギガ大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きましたギガ大 GAC の業界用語は、
バモス。
バモスはワンデーキャンプのスローガンで、スペイン語でレッツゴーとか行くぞっていう意味なんですけど、みんなの気持ちを盛り上げるためだとか、みんなの気持ちを一つにするためのスローガンとして、今回バモスというのを用いました。
で出汁を引き回す祭りに参加する男がギカ大にやってきた。次週5月29日の天白の城は、ますますひどくなる台風から沿岸を守る研究、気象学と海岸工学の二刀流、ギカ大建築都市システム学系豊田雅也先生にオンラインで伺いますぞ。楽しみに。